マラキの4章です。マラキ書の4章を開いてください。はい、ついに私たち、ロゴス東京の教会が始まってですね、もう7年が、ちょうど経っています。で、創世記から始めた旧約の、聖書の学びが今日で終わりなんですね。いや、不思議ですね。7年経って、なんか7は神様の数字で、その時に、旧約聖書が終わるということで、で、まあ、マラキ書も改めて私、以前もね、説教したことあるんで、御言葉語ったことあるんですけれども、マラキ書がいかにですね、この新約聖書の前準備の予言になっているかということを気づきまして、特にこのバプテスマのヨハネの働きということについての理解が与えられまして、また主ご自身のこの到来の理解が与えられました。で、このマラキ書はヘブル語の聖書、また新教大学もそうなんですけども、3章しかないんですね。4章は3章の続きになっています。具体的には3章の13節から読むと、こうはっきりとこう分かってくるんですけれども、前回のおさらいをしますと、この何とかして神様が霊的に目覚めてほしいとこう彼らに願ってるんですね。この倦怠期に陥ってました。倦怠、わかりますか皆さん。せっかく再建したんですね。この神殿を再建したんですけども、100年近く経っていて、もうそれがかったるくなってたんですね。神様との関係になっちゃ飽きてきたんですよ。だから私はあなたを愛しているということを言って、おられるのに感動しないで、どうやって愛したんですか私のこと、私たちのこと、こう愛がこう分からなくなっているがゆえに、愛が分からなかったら当然のごとく、捧げ物もいい加減になるわけですよね。で、残り物を捧げるようになって、この血管のあるものとか目が見えない動物、家畜を捧げるようになっていったわけです。そしてなんか本当に祭壇は汚れているとまで言ったんですね。でもこれ結構身近な問題でしょう、覚えてますか。礼拝なんてねって、もう教会なんて偽善者の集まりだよとかね、このね、誰々さんはこういう問題があるし、もう牧師もこんなとね、でこうやって怪我してってる。で、それだけじゃなくて、祭司がですね、今度はちゃんと教えてない、神の目を気にするんじゃなくて人の目を気にして、人に媚びへつらうような、こうそういう偽った教えを教えていた。で、今度は祭司自身がなんと神を信じていない異邦人の女と結婚するために、今の妻から離縁してという話も出てくると。で、そこで神様が使者を送ると言われました。使者を、で、契約の使者も送って、この突然神殿に現れる。で、これがイエス様の宮清めで現れてました。だからバプテスマのヨハネが祭司職から出てきた人だということを、そしてイエス様ご自身がこの初めの、このミニストリーの初めの時に、この宮清めに行かれて、そしてこのミニストリーの終わりの時です、十字架につけられる直前にも宮清めを行われたですね。強盗の巣になっていると、祈りの巣になって、祈りの巣じゃないや、祈りの、祈りの家になってないですね。でも私はあなたを諦めないよって言ったんです。立ち返りなさい私にって言ったら、どうやって立ち返るんですかって。結構ね、霊的なね、鈍くなってると、倦怠期にいるとね、悔い改めって言っても、どうやって悔い改めるのって、こう分からなくなっていっちゃう。あなた盗んでるよって言って、ちょっとまあ目覚めるよね、盗みをやってるって、働いてるって言ったら、こうやって、って10分の1を捧げてないじゃないかって、私のものなのになんで取っとくんだって、私の倉庫に入れなさいって、そしたら豊かに祝福するよって、神様は何とかしてこの生きた働きの中に招き入れようとしているんですけれども、神様がやっぱりあなた固くなのこと言ってるねって、 この3章の13節で言ってるんですね。どうやって私たち言いましたかって言ったら、14節見てください。神に仕えるのは虚しいことだ。神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。神に仕えるのが、イエス様に従っていく人生が虚しいよって言ってるんです。報いなんかないよって、この信じがいはないものだよと。普通に神を度外視して生きていても別に普通に生きられるじゃんって、結構身近じゃないですか。っていうかビンビン聞こえてこない？生活してると普通に生きてる人普通にやってんだよね。で、一生懸命自分がクリスチャンやってるんだけど、なんか自分がかけたことばっかりは気になるんだけれども、なんか一生懸命悔い改めてるつもりではいるんだけど、反省してるつもりではいるんだけど、なんかもう変わってない生活が延々と続いていくと、虚しいじゃないかと。そこで神はこの区別を行われます。で、何の区別かというと、それであっても神の言われていることを敬っていく、神の名前を、イエス様の名前を敬い恐れていく人たちが語り合っていく言葉を私は聞いてるよって、こう16節でおっしゃってるんですね。で、ここに私たちのに対する、こうなんていうの、慰めのメッセージが始まります。皆さんがイエス様の素晴らしさに感動して分かち合ってる時に恵みを、で、他の人もおおってイエス様すごいって言ってる時、神様は本当に心地よく聞いてるよ。で、絶対忘れないからね、今私記憶の書に書きましたって。で、その時は虚しいっていうか、その目に見えないんですよ。なんかただ語って興奮してるだけじゃんね。でも私は絶対に報いを与えて憐れみを行う、私はあなたにとって宝だから、で、こうやっておっしゃって分けるよと。この18節を見ると、あなた方は再び正しい人と悪者、神に仕える者と仕えない者との違いを見るようになる。このようにはっきりと分かるこの報いの時があるんだというのが、この4章の始まりなんですね。黙示録も同じ問いかけで終わってます。聖書の一番最後、結構私たち、ね、昨日お話したように子供たちに教えるとですね、こう順番に教えてたんですよ、昔ね、聖書を。で、必ずね、こう聖書、でっかい聖書を、ね、子供小学生の子供にちょっとこうでかく見えるんだけどね、パーンって開いてね、で、いつもやるのは最後なんだろうって言ってやっぱ最後が気になるじゃないですか。で、この旧約聖書の最後もこのそうだし、新約聖書の最後の黙示録もイエス様がこう言ったんですね。見よ、私はすぐに来る、私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくると。必ず報いてくださる。では4章の1節をご覧ください。マタイじゃなくて、マラキの。見よ、その日が来る、かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は仰せられる、ね、先ほど歌いましたね、よこられる、まあ、雲に乗りってありましたが、見よ、その日が来る。その日というふうに預言書に書かれているところは、神様の決めた定めた時であります。で、具体的には終わりの日であって再臨の日であることが多いんですけれども、その日を定めているんだ。だから私たちにとってはそれがなんかいつまでも来ないように感じる。だからあざけるものが出てくると第二ペトロに書いてあります。来ないじゃんって。けれども必ず来るよ、定めておられるよ。で、かまどのように燃えながらとありました。こう主ご自身が火として、火、ファイアね、火として語られてるんですね。これ聖書は非常にたくさん 神様が火のように来られる、または火のような方であることを教えています。モーセに対してホレブの山で、あのシナイ山の山です、シナイ山ですね、燃える芝の中から語られているわけです。で、火というものを思うときに、主がどのような方か、こう把握しやすいですね、想像しやすいですね。まず清い方ですね。火の中に誰も立ち寄ることはできません。どうですか皆さん、火の中にプワーって、ね、プールだったら水の中だったらわーってできるけども、火の中は難しいよね。だからこの恐れ多い方、またこの私たちから隔絶している、清め分かたれている方、被造物からも分かたれている方、混ざらない方ですね。第二に目に見えない方です。ですね。あの他の神々と呼ばれているものは木で作ったり、ね、あの石で作ったり、あるいは何かこの目に見えるものということを私たちは求めますけれども、聖書をよく見ると御座とか王座におられる方って形がないんですよね。ですね。火の中におられる方。そして三つ目には光であられる。もちろんですね。この火があれば光があります。私たちの暗闇を照らして、いろんな事柄を明らかにしてくださるわけです。ここで大事なのは、火というのは、火自体は何も変わらないけれども、私たちがどう接するかによって、全く異なる働きをすることです。太陽の光線によって、日光浴という言葉があるように、体が癒されます。で、火に近づくことによって、私たちは温まることができます。しかし、火の中に手を突っ込めば、火傷をします。で、火事などによって死んでしまう人もいます。火は同じ火なのに、ある時には癒しを与え、温かみを与えますけれども、私たちを滅ぼすこともするわけなんです。火は変わらないんです。火は火であって、しかし私たちが神に対してどう接するかによって変わってくる。同じ神なんですけれども、恵みによってその癒しを受けること、救いを受けることもできれば、同じその救いの言葉によって滅ぼされることもあり得るわけなんです。で、ここでは、で、3章の2節を見ますと、もうすでに見たんですけども、聖霊の火っていうのもあるんですね。聖霊の火。金や銀が、この、まあ、製鉄所みたいなもんですよね。この金や銀が、これ火の中を通るときに、この不純物が全部取れるわけですよね。で、信仰を持っているものであれば、これ信仰が純化される、清められる。で、十分に安定した成熟したものとなることができるわけです。そしてさっき話しましたように、この太陽の光によって日光浴ですね、これさっき、アロンの祝祷ですね、には、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますようにって、御顔を照らすっていうのは、太陽みたいなもんですね、照らして恵まれますように。またイエス様が、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らしてくださる、恵みを与えておられるってことです。でも高ぶる者たちには滅びになってしまうというのが、ここで書かれているこの4章の一節なんです。全て高ぶる者、全て悪を行う者は藁となる、焼き尽くすとあります。この神様のこの働きを、この旧約聖書、特に、まあ、新約聖書もそうなんですけども、見るとね、最初読むときに誤解を結構私してました。まあ、クリスチャンになって間もないときですね、なんかあるときにはすごく優しくするのに、急に気持ちを変えて怒り始めて、で急になんか怒るのやめて、怒る、なんか気持ちがコロコロ変わることだなっていう読み方なんですね。実際にそういう宗教学者みたいな人もですね、なんかそういう本書いててね、で今になってみるとおかしな話で、神は変わってないんですよ。変わってんのは私たちなんです。だからイザヤ書にも、 私があなた方を見捨てたのではなくて、あなた方の罪が私とあなたの仕切りとなって、ね、で近づくことができないようになってるんだって。高ぶりがあると恵みが裁きにさえなってしまう。恵みを恵みを持って受け入れなきゃいけないんです。で、高ぶりという言葉が私たちが考える高ぶりっていうのは、へへへ、俺は偉いぜ、ね、なんだ君たちできてないねっていうのが、なんかそういうふうに、であすいません私何もできてないです、これがなんか謙遜だと思うかもしれませんけど、高ぶりというのは、ここでの定義は、あ結構です、神様あなたを愛してるよ、神様あなた恵みを与えておられるよ、あなた救われることができる、いや結構です、これが高ぶりです。ここで見ると結構身近ですよね。で、悔い改めなさいと。で、悔い改めるっていう言葉を聞くとね、はあ、なんか悪いことやったから、はあ、なんか反省しなきゃいけない、反省しなきゃ、これ悔い改めじゃないんですよ。悔い改めっていうのはそのまま神に近づくことです。罪を捨てて、今までのこの固くなさを捨てて、子供みたいに前に向かう、出てくることです。で、それをしなければしなければしないほど、どんどん厳しくなっていって、そしてついに滅んでしまうと、この遅すぎる時がやってくるってことですね。だからバプテスマのヨハネが説教した内容がまさにこの内容でした。覚えてますか？マタイの3章の10章から11節から12節。もうだから間もなくね、学びをするんですけど、マタイによる福音書入りますからね。こう言ってます。斧もすでに木の根元に置かれてます。だから良い実を結ばない木は皆倒す、切り倒されて火に投げ込まれます。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けてますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。手に身を持っておられ、そのご自分の脱穀場を隅々まで清められます。麦を蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされます。同じことで、同じこと言ってます。で、そういうことは悔い改めだということです。そして2節をご覧ください。しかし私の名を恐れるあなた方には木の太陽が昇り、その翼には癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回ると。聖書の中でしかしという言葉があったら目を止めてください。しかし、なんかあんま強くないな、日本語って難しいですね。英語って but、ね、すってこうしなきゃいけないね。 but しかし、しかしっていう方が大事なんですよ。対比させてるんですね。で、ここからが本文、神様の言わんとしてることなんです。かまどに燃えながら主は来られるんだけど、主を恐れる者たち、真剣にイエス様の言葉を受け止めて反応している人たちですには義の太陽なんですよ。そして癒しが与えられる。子牛のようにね、なんか想像できないですか。こう快晴のね、この農場で牧場でね、そしてもう子牛が喜んでね、こうずっと雨だったような時にね、こう晴れになってね、もうピョンピョンピョンピョン跳ね回ってる。と同じようにイエス、主を恐れる者たちには報いとして義の太陽が昇って、これイエス様ご自身ですけれども、そしてもうピョンピョン跳ね回るように救いの喜びを楽しんでいるんだということです。だから私たちはですね、信じる必要がある。主を恐れるということは信じることです。神様を見てなくても信じることです。ノアの箱舟もそうでしょ。全然洪水を見てないのに、洪水があるということを神が言われたということだけの理由で信じて、そして箱舟まで作る行動に移してるんですね。皆さん、良いお話でしたってクリスチャンになる前によく言ってませんでした？こう説教を聞いて、良いお話でした。 行動するのとまた別ですよね。でもノアは行動に移しました。でもここでもう主を恐れるというのは行動にまで移すぐらい信じているということです。ですね。で、その人たちには報いがあるわけですけど、義の太陽が昇ると。で、聖書には世が暗闇として表現されています。まあ、自分勝手に生きている世界、そして人が希望を失っている世界、罪の中に不義の中に生きている世界、しかし主が希望を与えてくださる、希望の光を与えてくださる、星のようなものであるとも書いてあります。神がですね。そして、夜が更けてですね、本当に更けてきたときに、だいたい3時ぐらい、そして4時ぐらい、あと5時かな、もしかしたら明るくなってくるんじゃないかっていう体感というか、こうわずかな感触得るわけですよね。で、その時にかなり光っている星があるわけです。金星ですね。明けの明星です。で、ペテロがイエス様を明けの明星とお語りになっています。第2ペテロの1章19節で、私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなたの心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。予言の言葉、神の言葉があって、それに目を留めていれば、イエス様が明けの明星の、つまり間もなく朝が来ると、間もなく日が昇るというこの期待を持って生きることができる方なんですね。で、イエス様は明けの明星と呼ばれているだけじゃなくて、ここでは義の太陽だ、昇りきっちゃったんです。ポーン。しかもワシが飛んでるように翼を、これ比喩的にもちろん言ってるんですよ。あの、この行動っていうのはあれなんていうんだっけ、この太陽のこう動く、なんだっけ、道ですね。こうなんか動いてるように、こうワシがですね、優雅にですね、こう、飛んでいるようにですね、そうやってこの太陽が今昇ってきてるって、そこに癒しがあるって言うんですね。で、そのなんで癒しが来るかって言ったら、義の太陽、正義の太陽だって言ってるんです。正義に触れるときに私たちは癒されます。正義というのは、もともとのヘブライ語はまっすぐって意味です。ピシッ。で、不義というのは曲がっちゃったっていうことです。ぐにゃって、本当は直立不動ね、こういなきゃいけないのに、なんかね、あの、なんか腰痛になっちゃったね、はいとか、あとは関節が外れたとか、本来あるべきところにないというのが不義なんですね。で、本来あるべきところにあるというのが正義なんです、義なんです。で、私たちがそういう義に触れるときに、太陽光を浴びるように癒されていくわけなんです。でも聖書にはその正義を驚くべき方法で見せられたんですね、神様が。それが私たちの罪、また私たちの咎のために身代わりに傷を受けて死んだ、打たれたわけです。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。これイザヤの53章の5節ですね。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。神はイエス様によって義を示してくださいました。それはこのしもべが傷を受け、罰を受けることによって、私たちが身代わりのこの罰を受けていただくことによって癒されて、そして義とされていきます。私たち自身が正しいものとされていきます。53章の11節にイザヤの、私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担うと。ここに究極の癒しがあります。嬉しいですね。 新天新地で神ご自身が太陽となって光となっていて、で子羊が光となっているから太陽を必要としないと書いてあるんです。でも子羊って呼ばれてるんです。新天新地でも最後でもずっと最後まで子羊っていうふうに言われてるんです。最後の最後まで永遠にイエス様は傷をあえて栄光の体を持っていらっしゃるにもかかわらず何らかの形で傷を持っておられて、いつまでもそれを見て究極の義を見て神の義を見て私たちは癒され続けるんですね。で私たち感覚違うじゃないですか。完璧にそれとんどったらなんで癒されなきゃいけないのとかね人間的に考えるとね。でもねそれってねサタンなんですよ。僕ねこういろいろねこれいろいろ質問受けるじゃないですか。で僕もいろいろ考えるんですけどサタンですね。それ神を必要としない世界です。怖くね、完璧になる世界って神を必要としない世界ですよ。それサタンの、あなた方はこの木の実を取って食べたならば神のように目が開けて賢くなってって。新天新地そんな世界じゃないです。子羊がいつもおられます。で癒されるだけじゃなくて今度勝利を得ます。3節をご覧ください。あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼らは私がことを行う日にあなた方の足の下で灰となるからだ。万軍の主は仰せられる。この聖書に表現の中に数多く踏みつけるっていう言葉があります。こう踏みつける。で結構これ強い言葉ですけれども、例えばヨシュアがこのカナン人の王様5人を追ってって、でこの最後にこの首根っこのところに首のところにこう足を置くんですね。でこれ何かというと完全に制圧した、完全にこの何ていうんですか、相手この、戦いで勝って負けた相手を押さえつけている状態です。で神は罪を犯したばかりのアダムに対してエヴァに対してこの女の子孫が来るって言われたんです。でその女の子孫が蛇の子孫の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつくって。でここにか踏み砕くって言ってますから、わかりますか、こういう感じですよ。蛇の頭を踏み砕いて、で蛇がかかとを噛みついてるんです。なんか想像できる、なんか踏みつけてんだけどなんか一生懸命もがいてって噛みついてるのね。これが十字架なんです。十字架は噛みつかれてますよね。十字架つけられたんですよ、イエス様。でこれは闇の力が迫ってきたとイエス様言われました。悪魔がしてることなんです。で悪魔は勝利したかに思いましたが、実は脳天を打たれてたんです。ベーンって。自分が勝利のためにやっていたことが実は自分が敗北する決定打だったんです。かっこいいね神様、かっこよくない？自分が勝利してると思ったらそれが実は敗北する、もう終わりだったんですよ、サタンの。で先ほどからこの悪について見てきましたけれども、主に仕えたところで無益だと、ね、この主に情熱を向けるこれ愚かだと、こういう高ぶりがあるわけですけれども、これはいずれ私踏みつけることができます。勝利することができます。だから私たちが本当に虚しく感じるときあるじゃないですか。イエス様信じててクリスチャンでいてね、だけども諦めるなって今励ましてくださってるんです。お前がこれを踏みつけるときがある、もう高らかに勝利するときができる、もうこうやってもうぐちゃぐちゃにすることができるっていうぐらい、この自分が信じていたことが全部リアリティを持って目の前で空気に触れる、もうこう光が自分に今こう覆ってるかのようにこの触れるぐらいのリアリティを持ってやってくる時が来るんですよ。 で、いろんなところでこれを神様が教えてくださっています。そうね、ローマの16章にあなたが、16章の19節20節にあなた方が善には悟く悪には疎くあってほしいと望んでいます。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。で、これね、教会の中にね、こう異端っていうかね、こう悪いものを持ってくる分裂を引き起こす人がいたんですよ。で、問題があって、うわーってやって、で、彼らを警戒しなさいとパウロは言ったんですね。で、遠ざかりなさいと。で、あなた方は大丈夫だと思うんだけれども、善には悟く、悪には疎くありません。だからのめり込むなと、この間違いについて、こうだって。なぜかって言ったら、平和の神がこの今の分裂とか争いとかそういうものを全部あなたの足で踏みつけることができるようにしてくださるから、神様がテイクケアってなんだ、処分してくださるという言葉でここで引用されてるんです。ですね。だからこの踏みつけるっていうのはね、これ、皆さん、ちょっとね、私踏みつけるんだって今信じてください。アーメンですか？アーメン。OK。で、次ですね、4節です。あなた方は私のしもべモーセの律法を記憶せよ。それはホレブでイスラエル全体のために私が彼に命じた掟と定めであると。最後の締めくくりの言葉で、モーセの律法を記憶せよと主が言われています。これがどういうことかというと、ただ字面を、ね、暗唱しなさいという話じゃないんですよ、律法をね。そういうことではなくて、あの時の場面を思い出してみなさいと。ホレブの山の時にこれ燃える芝があったんだけど、ちょっと一体なんでこれ燃え尽きないけど、一体何なのか、焦げてないけど何なんだって言ってみたら、そこに私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であると、あなたの履物を脱ぎなさい、ここは聖なる場所であると。そして履物を脱いでですね、そしてそこで礼拝をしたのがあのモーセがいて、そして今度は同じホレブの山に戻ってきたんですね。今度はイスラエル人がこのたくさんいる中で、このエジプトから出てきた。そして彼らのところに来ると3日目に現れるから用意しなさいと言って、そしたら黒雲が出てきて、そして光が、三つ雲があって、角笛の音が高く鳴り響いて、地響きがあってですね、前山がけぶっていて、そこで神が声を実会でした。私が神である、他に神々があってはならない、自分のために偶像を作ってはならない、主の皆をみなりに唱えてはならない、安息日を覚えてこれを聖なる日としよう、両親を敬いなさい、そして殺してはならない、姦してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、むさぼってはならない。で、彼らビビったんです、イスラエル人。怖いです。なんで今神の声を聞いたのに今私たち生きているのか、これ奇跡ですと。これ以上だったら死んでしまうから、あなたが行って話を聞いてくださいと。そしたら神様がこう言われたんです。申命記の5章の28節で、私はこの民があなたに話しているこの言葉を聞いた、声を聞いた。彼らの言ったことは皆もっともである。どうか彼らの心がこのようであって、いつまでも私を恐れ、私のすべての命令を守るように。そして彼らもその子孫も永久に幸せになるようにと。この恐れるということですね。そして神様の言葉を本当に真剣に聞いていくことによって、永久に幸せになるように。これがモーセの律法を記憶しなさいということです。そして新約聖書に入るとですね、興味深いことに、このヨハネが言ってますけど、1章の17節で、律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであると書いてあるんです。恵みと誠なんですね、新約は。それ私たちの時代もそうですけども、しかしこの律法が何なのかがはっきり分かっ ったからこそ恵みが恵みになることができます。誠が誠になることができます。イエス様ご自身が言ったんです。マタイの5章の17節で、私が来たのは律法や預言者を破棄するためだと思ってはなりません。破棄するためではなく成就するために来たんだと。しかも律法学者やパリサイ人の義に勝るものでなければあなた方は決して天の御国に入れませんと言ったんです。で、主が殺しならないと命じたら、それ兄弟に憎しみを抱いたら、もうあなたは最後の審判で裁かれなければいけないよ。寛容してはならないって言ってるけども、女の人を見て情欲を抱いたら、あなたは右の目をがつまずかしていたら、それをえぐり取りなさいと。全身がゲヘナ、火の中に投げ込まれるよりはマシであると。つまりモーゼの律法を守っているつもりで、実は律法にある主の思いや心から離れているっていうことが多々あるわけなんです。イエス様こそが律法を回復させて、その律法の真意を回復させて、その意味が本当に分かった時にはもう恥ずかしくなって、もう自分はダメだとなって、神殿の前であの主税人がですね、神様、神殿の中にも入りさえもしないで、天も向かないで、この胸を打ってですね、神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいって、イエス様なんて言いました？この男が義と認められたって言ってるんです。この男は義と認められた。他のパリサイ人は、私はこれをやって、これを一生懸命やって、あれをこれやって、これは私はこれをやりました、これをやりました、結構それで自分の義を測ってない？私これだけ一生懸命やって、これだけ聖書もこれだけ読んで、これだけやって、あ、結構こういうふうにやってって、私はこれやって、あれやって、これやったって、これパリサイ人ですよ。イエス様は義と認めないって言って、もう一回律法を読み返す必要がある。父が完全なようにあなた方は完全にならなきゃいけない、こうとも言われました。で、ね、あの有名な言葉が何だっけ、どっちだっけ、方、右の方だっけ、左の方が打たれたら、右だっけ、左の方を打たれないようにしなさいとかね。で、金持ちの、この真面目な青年に対しては、全財産を売り払って貧しい人に施して、それから私についてきなさいと。十一献金どころじゃないね。誰が入れるんですか神の国にって言ったら、いや入れないよと。ラクダが針の穴を通るより難しいって言ったんです。で、イエス様は極端な方なのね。当時の中東で一番でっかいのが象というよりもラクダなんですよ。しょっちゅう見る動物で、針の穴が一番ちっちゃいでしょ、よりも難しいって言ったんです。で、これを知らないとダメなんです。で、この知る過程かな、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからですということなんですね。そして5節、また見よという言葉があります。見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。あの燃えるかまどのように来られる恐ろしい日が来る前にエリアを先駆者、前に先立つ人として使わすと言いました。エリアの働き覚えてますか？イゼベルと結婚したのアハブ王がいますよね。バール崇拝をこのイスラエルに持ち込んだ男のところにノーとこう違うダメと突きつけた人です。さっき歌いましたね、他に神はいないっていうの、あれがエリアっていうのが、ヤーウェだけが神だっていうふうに言う意味なんですね。他に神はいない。で、嫌なところに出てくるんだよね。アハブがなんかようやくブドウ畑を取った時にボーンって出てくる。いつもなんかこっちボーンって言ってる時にバーンと立ちはだかって、嫌なやつっていう。しかしそのバールの預言者との対決において、このヤーウェの方がこの力を火によって表してくださって、そこで主こそ神だと、ヤーウェこそ神だ、ヤーウェこそ神だとイスラエル人が言ったように神に立ち返らせることができたんです。 これがここで言っているエリアの働きです。それ新約聖書では福音書がみんなバプテスマのヨハネの働きから始まります。そして、彼の父ザカリアですねに対して御使い天使ガブリエルがルカの一章の17節でイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち返らせ、こうして整えられた民を主のために用意するのですと。こう微妙な、なんですかね。こうじっくりと読むと、イエスも後で解釈する、解説するんですが、マタイの17章かな。エリアとは言ってないんです。バプテスマのヨハネのこと。エリアの力と霊で来るんだと。だから、エリアに働かれた神の聖霊、御霊の力とその、御霊とその力で、ですね。それで、バプテスマのヨハネも来てるんだよって言ったんです。将来来るんです。イエス様がそれ言われました。マタイの17章の11節12節で、他の人たちはエリア来ると律法学者は言ってると、だからイエスはメシアキリストのはずはないというふうにね言われて反論できなかったんですよ。言うと来てねえじゃんって。でもイエス様が言われました。エリアが来て全てのことを立て直すのです。しかし私は言います、エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとせず、彼に対して好き勝手なことをしたのです。人の子もまた彼らから同じように苦しめられようとしていますと。エリアは来る、立て直すってイエス様言って、これからの話をしてるんです。しかし私は言います。すでに来たのです。超矛盾してない？エリアは来るのですって言ってんのに、しかし私は言います。すでに来たのですって言ってんだから、これイエス様間違いですってはっきりわかるよね。でも後でバプテスマのヨハネのことだっていうことが弟子がこれ聞いてわかったと。来るんです。本物のエリアは主の恐ろしい日だ。つまり私たちこの新約を読むとはっきりわかってくるのは二度来られるっていうことがわかるわけですね。そしてエリアはそのこの二度目に主が来られるときに、その前に実際に来るんだけれども、すでに来たって言ってるように、初めに来られるときにエリアの力と霊によってこのバプテスマのヨハネが来たけれども、その再臨のときにこのエリアがこの来るっていうことを言っている彼らがね、本当にエリアの霊と力によって来たときに全然反応するどころか、ヨハネを拒否したわけでしょ。だったらなおさら受け入れられないじゃんっていうことなんですよ。で、まあ、細かい話をしますと、黙示録の11章を読みますとですね、エルサレムの神殿が出てきます。で、これ先ほどから話しているように、この祭司の働きのね、ことをこの マラキは言ってるでしょ。私たちがこの神の祭司として、本当に回復されていくことがすごく課題だって話をしましたよね。前回のメッセージでね。で、この神殿が黙示録の11章に出ている中で、堕落してる神殿なんですよ。外庭は異邦人に委ねなさい、任せなさいって言って妥協してるし、そしてかつエジプトのようであってソドムのようであってエルサレムがって書いてあるんです。神殿はあるんだけれども、イエス様がちょうど宮教務やった前と同じように強盗の巣にしてるってイエス様言われましたけれども、この後もですね、初めに来られた時も神殿が汚れていたけれども、この後に来られる前にできた再建された神殿においても汚れてるっていうか大敗してるんですよ。形ばっかりがね、この神殿という建物ばっかりが、このそればっかりが先行してって、中身がなかったんです。神様の真実や清さとかそういうものがなかったんです。だからそこでやっぱりノーと言っている証人が、証人が2人出てきたんです。で、口から火が出てくるんで、ボーで、水を地に変えることができるんです。ピュー、火を降らせることがピューンできるんです。嫌なやつなんですよ。で、なんか似てますよね。エリアにも似てるし、モーセにも似てるし、モーセをの律法を記憶せよって、モーセの火が来るし、エリアの火が来るんですよ。実際にこれはモーセとエリアかもしれない。 それでエリアが来るって言ってるからね、ここでね、マラキ書で。このようにして神様はこの立ち返りを行わせようとしています。この黙示録の11章でもやっぱり神を崇める人が出てくるんですね、彼らの働きによって。でこのようにして立ち返りを行わせるために神が何とかしてこのエリアのような働きを求めておられるわけなんです。そして6節です。彼は父の子を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を滅ぼさないためだ。この向けさせるっていうのがキーワードです。向けさせる、父が子に、子が父に。まあ、前回このことをお話ししました。終わりの日っていうのは、この読むとですね、マタイによる福音書かな、マルコにも出てるかな、殺し合う、家族の中で殺し合いが起こるって書いてありま す、ね、父が子に、子が父に、殺し合うぐらい愛が冷えるって書いてあるんです。なんか終わりの日を感じないですか。まあ、実際に殺す人もいるし、ね、家庭内でね。でもそこまで行かなくても、まあ、昨日ここにね、剣道式行われた時に韓国の牧師さんが言ったけど、孤独、あと何だっけ、孤立ですね。何人つったっけあれ、信じられないですね、その孤独とか孤立とかですね。ものすごい人数が日本にいるわけですよね。お互いに向き合うことができない社会になってるわけです。これ終わりの兆候です。終わりの日の兆候です。でこのことはまず神に向かうことによって回復されていきます。モーセっていう人はどういう人かっていうと、特徴はモーセが偉大な預言者である特徴は、顔と顔を合わせて神と交わった、話したというところなんですね。申命記の34章の10節に、モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった、彼を主は顔と顔を合わせて選び出されたと。主に対して顔を合わせることのできる関係があったので、今度は神様はそれぞれ人間にある関係の中で向き合うことができるように、正直になるというか、なんちゅうから心をこう何だっけ、胸襟だっけ、開く、このね、こう心にあるものをこう分かち合っていくことができるようにさせていく働きを行うわけなんです。でそれができない状況が呪いなんですね。呪いなんです。で私たちが最後にね、これ終わりましたけれども、顔を合わせることができているか、自分自身に向き合い、また主ご自身の言われていることに向き合っているかどうか、どっかで避けていることはないかどうか、向き合うこと、離れていること、まず主に対してですね、主に対して、神に対して、なんかちょびっとこう神様と付き合ってるけど全部向いてないってことないですか。だからちょっとこう斜めっぽくなってるですぐにでもこうできるようにね、準備しとくっていう、この通りまっすぐ顔と顔合わせて、まあ、僕もね苦手なんですよね、日本人ってアジアの人こうちょっとねこういう状態で堂々とねこう向き合って話すっていうのは難しい、目を合わせてね、難しいですよね。で神様に対してまずこれをする必要がある。そして正直になって、神様優しい方です、憐れみ深い方です、義の太陽を昇らせてくださって、癒しを、救いを与えてくださるわけなんですね。ではお祈りをします。で少しだけですね、30秒ぐらい、この少しだけ黙祷っていうかな、思い巡らしてください。で、悔い改める必要があれば悔い改めてください。この 神様に何か言わなければいけないことがあればどうかおっしゃってください。声出してもいいし、心の中だけでもいいし、そしてお祈りをし、そして最後に賛美をします。愛する主よ、あなたを愛しています。あなたが私たちを愛してくださったからです。主よ、すべてのことをあなたの方に持ってってないことを告白いたします。お許しください。あなたの御前に全部を持っていく必要があるのに、持っていかず自分の領域を作っていることを許しください。主よ、すべてをお受け取りください。あなたが私たちの人生を、生活のすべてを受け取ってくださいますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。